こちら阪神南県民センターです。阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は阪神南県民センターの西宮県政事務所自動車税課から富成税務専門員と県民交流室から小坂次長にお越しいただきまして、まず富成税務専門員からは自動車税種別割の納期内納付のお願いとお知らせ、そして小坂次長からは親子ふれあい生き生きワクワクサーカス体験についてお話しいただくことになっています。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それではまず富成税務専門員にお伺いしたいんですが、税金を扱う機関には県税事務所の他に税務署、市役所とありますよね。どう違うんでしょうか。
はい、国税を扱うのが税務署、地方税を扱うのが県税事務所と市役所になります。県税事務所では自動車種別割、個人事業税、不動産取得税、法人事業税など12税目を扱っています。西宮県税事務所は天ヶ崎、西宮、芦屋市が所管区画、区域で総勢約90名が事務処理を行っています。一般の方には最も馴染みが深いのは自動車税種別割かと思います。以前は自動車税という名称でしたが、令和元年10月1日から自動車税種別割に名称変更されています。
はい、自動車税種別割は誰が納めるんでしょうか。
はい、その年の4月1日現在に自動車を所有している人にかかります。
そしてその自動車税種別割はいつ納めたらいいですか。
そうですね、今年度は5月1日月曜日付で納税通知書を全県一斉に発送しましたので、来週中には皆様のお手元に届くかと思います。納期限は5月31日水曜日です。
はい、自動車税種別割ですがどこで納めることができるんでしょうか。
はい、金融機関、郵便局、県税事務所などの窓口で納税できます。コンビニでは土日を含め24時間いつでも納税ができます。クレジットカードやスマートフォン決済アプリなど外出されなくても自宅にいながらにして納税できる手段も増えています。令和5年4月から納付書に印字されている地方税統一 QR コードが導入されましたので、今までよりも納付できる金融機関が大幅に増え、地方税の納付がよりしやすくなりました。
それと障害者の方に減免制度があるとお聞きしましたが。
はい、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方に対する自動車税種別割の減免制度があります。減免申請をしていただくには障害の等級やお車の使用状況など一定の条件があります。また減免額にも一定の限度額があります。ご申請いただく前に必ず県税事務所へご相談ください。県税事務所へのお電話いただく際にはあらかじめ手帳と車検証を手元にご用意してからお電話いただきますとお話がスムーズに進みます。減免申請には納期限と同じ5月31日水曜日まで受け付けています。またそれ以降に新たに手帳を交付を受けられた方にも随時受け付けています。ただしその場合には月割減免額となります。
自動車税種別割の問い合わせでよくある質問とかありますか。
はい、主に次の4つになります。1つ目は自動車税種別割の納税通知が届いていないというものです。住民票を移しても車検所の住所は変わりませんので、管轄の陸運支局等で車検所の住所を変更してください。また郵便局に転送届を出されていても転送期間の1年を経過していると納税通知書が届かないことがあります。まだお手元に納税通知書が届いていない方は郵便局から返礼になってくる通知書を確認し再度送付させていただきますので、すぐに県税事務所にお電話ください。住所を変わられた場合は、またマンションの等室番号など住所に付記が必要な場合、郵便物が県税事務所に戻ってくる可能性があります。毎年2500通ほどの納税通知書が事務所に戻ってきますので、お心当たりのある方は今すぐお電話をお願いします。 2つ目は手放した自動車の納税通知書が届いたというものです。3月末までに廃車したり売り払ったはずの自動車の納税通知書が届いたというお問い合わせがよくあります。
あ、そうなんですね。
納税通知書が届いたということは4月1日現在では陸運支局で抹消登録や名義変更の登録ができていなかった、うん、ということになります。自動車税種別割は4月1日の所有者に課税されますので、3月31日までに抹消や移転の登録が行われていないと元の所有者使用者に課税されます。詳しくは自動車業者さんなどにお確かめください。これらの手続きをする場所ですが、神戸ナンバーを管轄する陸運支局は兵庫陸運部といいまして、神戸市の東灘区魚崎浜にありまして、電話番号は050-5540-2066 ですのでよろしくお願いします。
はい、もう一度言っておきますね。 050-5540-2066 番です。どうぞよろしくお願いいたします。
最後の 3つ目は、はい、壊れて動かなくなっている自動車に税金がかかっているというものです。抹消の登録をすれば翌月から税金はかかりませんので、1日も早く管轄の陸運支局等で抹消の登録をしてください。最後4つ目は、届いた納税通知書の住所が前の住所のままだがどうすればよいかというものです。今後お送りする納税通知書等が届かないといけませんので、新しい住所をご連絡いただきますようお願いします。兵庫県のホームページから住所変更の手続きができます。納税通知書に連絡用紙を同封していますので、それに記入して封筒の形に貼り合わせてご返送いただくか、電話でご連絡いただいても構いません。なお、県税事務所にご連絡いただかなくても管轄の陸運支局等で車検証の住所の変更登録も必要です。自動車業者さんに依頼するなどして陸運支局での手続きも合わせてお願いします。
とコロナ禍で外出することを控えていた時期もありましたよね。で、窓口に出向かなくても在宅で納税できる方法とかもその時に出てきたかと思うんですけれども、今もずっとね続いているんですよね、はい、詳しく教えていただけますか。
はい、わざわざ金融機関や県税事務所などに出かけていただかなくても納税できる3つの納税方法、クレジット納付、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介します。まずクレジット納付ですが、パソコン、スマートフォンからインターネットを通じてご利用いただく納付方法になります。お手元にお送りした自動車税種別割の納税通知書とクレジットカードを ご用意いただき、地方税お支払いサイトから納付書の表面に印字している地方税統一 QR コードを読み取って納付手続きをしてください。なお、1件の納税につき税額に応じてシステム利用料が別途必要となります。次にスマートフォン決済アプリですが、従来通りのコンビニ収納用バーコードを読み込んでご利用いただける PayBee、PayPay、LINEPay と合わせて地方税統一 QR コードを利用して、その他のスマホ決済アプリでの納付が可能となりました。アプリをダウンロードし利用登録をしておいてください。最後にインターネットバンキングですが、事前に金融機関にお申し込みをしてインターネットバンキングの利用契約をしておくことが必要です。申し込みや操作方法などは金融機関へお尋ねください。クレジット納付、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングの3つの納付方法をご紹介しましたが、いずれも令和5年4月から地方税統一 QR コードを利用できるようになり、これまでよりさらに便利になりました。詳しい説明や注意事項などは兵庫県ホームページに記載しておりますので、ご利用の際はそちらも合わせてご覧いただきますようお願いします。
この連休中にちょっと時間があるときに、こういったインターネットバンキングであれば歳日でも納付することも可能だと、 いうことですよね。
そうです ね、
ゆったりとした中でね、納付されるといいんじゃないでしょうか。さらに便利になって納税しやすくなったということですので、ぜひ利用していただきたいと思います。では富成さん、最後にリスナーの方に一言お願いできますか。
はい、自動車税種別割は県民の皆様の暮らしに必要な様々な施策を行うための貴重な財源となっています。納期限である5月31日水曜日までに忘れずに納めてください。納期内納付にご理解とご協力をお願いいたします。
はい、富成さん、どうもありがとうございました。では小坂次長、今日は親子ふれあい生き生きワクワクサーカス体験をご紹介していただけるということで楽しみにしておりました、はい、お願いいたします。
は
い、
で私から、阪神南青少年本部が主催します、親子ふれあい生き生きワクワクサーカス体験の、参加者募集についてお知らせします。阪神南青少年本部では、子どもたちに多様な体験ができる機会を提供するとともに、親子のふれあいを深めるためにポップサーカス西宮公園というのの親子体験会を開催します。日程ですけれども、令和5年6月24日土曜日、公演時間が13時10分から15時となっております。この西宮公演もすでに4月の23日から始まっておりまして、7月の、はい、2日まであるんですけども、そのうちの6月24日の公演について、まあ、ご招待というか、させていただきます。場所ですけれども、西宮市津戸飯田町、国道2号線沿いの、阪神国道駅から東へ600メートルぐらいのところですね、阪神バスの津戸停留所の前になります。募集の対象者ですけれども、尼崎市、西宮市、芦屋市在住の親子、親御さん1名につきまして、3歳から中学生までの子どもさんであれば2人まで、でこの親御さんですけども、おじいちゃんおばあちゃんでも結構です。
あ、いいですね。はい、
まあ、お孫さんとね、行っていただければと思います。はい、募集人数ですけれども、全員で100名、応募者多数の場合は抽選となります。参加費ですけれども、定価大人の場合4400円のところを3000円、子どもが定価3400円のところを1000円、いずれも S 席での観戦になります。
S 席なんですね。
はい、
はい、
申し込みの締め切りですけれども、令和5年5月24日の水曜日までとなっております。申し込み方法ですけれども、インターネットのフォームより、申し込んでいただくことになります。インターネットで阪神南県民センターで検索いただいて、その中で記者発表資料がございます。4月24日付の参加者募集をクリックしていただいて、そこから申し込んでいただければと思います。
はい、
このポップサーカスですけれども、1996年に設立されたサーカスエンターテインメント集団ですけれども、ポップサーカスのポップというのがですね、パシュートオブプレジャーという英語の頭文字を取ってポップ、
はい、
これは楽しさの追求という意味があるそうで、当日はサーカスの演者の方と、集合写真の撮影会もございます。お問い合わせですけれども、阪神南青少年本部、阪神南県民センターの県民産業振興課内にございます阪神南青少年本部、お電話番号が06-6481-4634、 06-6481-4634 にお願いいたします。
はい、もう一度電話番号言っておきましょうかね。はい、06-6481-4634 番、こちらまでお電話でのお問い合わせはなさってください。
はい、
お申し込みはインターネットのフォームよりという、
そうですね、
ことになってるんですよね。
はい、
ね、とても楽しそうなイベントですよね。
そうですね、まあ、ぜひご参加いただきまして、まあ、演者の方々とね、一緒にその楽しさを追求してみてはいかがでしょうか。
小坂次長はサーカスとかご覧になったことは、
子供の頃ですね、もう40年ほど前になりますかね。
そうですか。はい、へえ、はい、なんかそのワクワクっていうのをまたね、次の世代にも伝えたいですもんね。
はい、
ぜひおじいちゃんおばあちゃんでもいいそうですのでね、
はい、
ぜひ、参加申し込みをなさって、 お安い料金でね、
そうですね、
お買い求めいただいて、
かなりお得になりますので、
ね、S 席って言ったらすごく見やすい席、
一番いいところです
ということなので、はい、いかがでしょうか。今日は西宮県税事務所自動車税課の富成税務専門員と、そして県民交流室の小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。